配中に居眠りをすると何か起こるかという話です。礼拝中に居眠りをしたらですね、死んだ人がいました。彼の名前はユテコ。青年、男性です、
はい、
ユテコといっても、外人ですので男性です。使徒行伝の20章ですね、パウロがイスラエルに向かおうとしている途中で、いよいよパウロもですね、イスラエルに行って、そして、とにかくイスラエルに行かなくてはならない、何かとてつもない困難がパウロに待ち受けてるんだけども、でもそれでも主のために行かなくてはならないという、そういう、主からの照明に燃えて、彼はイスラエルに向かっておりました。であるところ、トロアスというところでですね、彼が、ちょうど、ステイをしておりました。そこでですね、トロアスにパウロが行ったら、先発隊として何名かの兄弟姉妹たちがそこに集結していて、でそれでパウロもそこに合流して、である週の初めの日、主日ですね、共にパンを裂いて、交わりをしていました。じゃあ使徒行伝の20章の7節から12節、使徒の働き20章7節から12節です。週の初めの日に私たちはパンを裂くために集まった。その時パウロは翌日出発することにしていたので、人々と語り合い、夜中まで語り続けた。私たちが集まっていた屋上の間には灯火がたくさん灯してあった。とりあえずここまで読みますとですね、週の初めの日、主日ですね、パンを裂くために、生産の交わりをしていたわけです。でそこでパウロがですね、そこに、ちょっとしたステイをしてですね、でそれで、パウロのいろいろな知人友人たちがそこに集まっております。そして彼はこれからイスラエルに行かなくてはならない。でどうやらそのイスラエル行きは、とてつもない困難が待ち受けているということをパウロ自身も、また周りの兄弟姉妹たちも知っておりました。でそれで、そのトロアスでの最後の夜、人々と語り合って夜中までずっと語り続けておりました。この教会でもですね、本当に金曜日になると夜遅くまでここで交わりが花咲いて、もう明け方、夜が明け染める頃ぐらいまで話をしてるなんてことはもうほぼ毎週のようにですね、しております。話が尽きないんです。本当に主にある兄弟姉妹たちとの交わりは楽しくて、で本当に遠くから来ている兄弟姉妹たちもその交わりに参加してっていうのはやめられないからです。無理やりにでも教会にいなさい、教会に1時間でも長くいれば天国に近づきますよとか、そういうものではないんですよ。楽しいから遠くから来てでその交わりに参加して集まっています。実際パウロたちは、本当にこの当時ですね、特に今ほど交通の便が発達していませんので、遠くの兄弟姉妹たちが、来た、その話を聞くっていうのはとてつもない喜び、そういう楽しみでした。で夜中まで時間をして語り続けて、でその集まっていた屋上の間には灯火がたくさん灯してあった、ね、なかなか素敵ですね。この教会も電気を使わずにろうそくの火をたくさん灯して交わりすればちょっとした楽しみになるかもしれませんけれども、でそういう、美しい楽しい交わりの最中に、あることが起きます。9節以降、ユテコという一人の青年が窓のところに腰をかけていたが、ひどく眠気がさし、パウロの話が長く続くので、とうとう眠り込んでしまって、3階から下に落ちた。抱き起こしてみると、もう死んでいた。パウロは降りてきて、彼の上に身をかがめ、彼を抱きかかえて、心配することはない。まだ命がありますと言った。そして また上がっていき、パンを裂いて食べてから、明け方まで長く話し合って、それから出発した。人々は生き返った青年を家に連れて行き、一方ならず慰められた。ほんのわずか数節で、軽いテンポで話が進んでいるんですけども、でも実際にこれが起きてみたらえらいことですね。今日この礼拝堂で一番窓際に座っている人は、例えばエミさんが一番窓際ですかね。例えばエミさんが2階からそこから礼拝中にこくりこくりと眠って、そしたら気づいたらみんなの交わりの中からエミさん一人だけがいない。エミさんのいた付近の窓が開いていた。あれ、エミさんはどこ行った、まさかってことで下に降りて行ってみたら、もうこと切れていた。ちょっと恐ろしいですね。シャレにならないですね。本当に楽しい交わりの場、美しい交わりの場所が一転して、もう混乱と狂気の叫びの悲しみの場に変わったわけですよ。でそこでですね、このユテコという青年、確かに落ちて死んだのは、3階のその窓際に陣取って、しかも眠り込もうとするというのは、もしかしたら彼自身のそういう責任に値するかもしれませんけれども、とにかく人は弱いものです。人は必ずしも何か何の間違いも犯さない、何のミスも犯さないということはありえないわけですね。人はそのユテコを知る人々にとってはとても悲しみの出来事でした。で、ただですね、神様は憐れみ深いお方です。この落ちて死んでしまった青年、そのような一見ですね悲しみの出来事、そういう場においても主は慰めを与えてくださいます。ここでパウロが降りていって、彼の上に身をかがめて、そして心配することはない、まだ命がありますと言った。で、そして11節、そしてまた上がっていきと、パンを裂いて食べてから、あれ、いつの間に生き返ったのこの人って思うでしょうか。もうとにかく彼はただ単に眠っていただけなんでしょうか。いや、死んだんです。3階から落ちて、そして抱き起こしてみると、もう死んでいたとある通り、実際に死んだんです。これは何か超常現象とか、昔あった何かパウロという人を神格化するための大げさな話じゃなく、実際にそういうふうに起こってるんですね。でもパウロが行って彼を起こしてみると、まだ命がありますと言いました。これはですね、生徒たちに対して単に居眠りを戒めるためのに書かれてあるものではありません。私たちは何も礼拝中に居眠りとかしなくとも、あるいは3階から落ちなくとも、もともとは死んでるようなものです。パウロという御言葉を語る人のその御言葉を、もともとは理解できない者たち、聞いていても何かつまらない話に聞こえるような、霊的に眠りこけているような、もともとは死んでいるような者たちでした。そしてこの交わりの場から落ちてしまって、そして世の中に出ていって、どんどん身を持ち崩して、どんどん転落人生をしていて、どんどん死んでいくような、私たちの生まれつきの人間性はもともとそういうものなんですよ。そして周りの生徒たちから見たら死んでしまったかのように、ある時転落して、そういうふうにそこまで落ちぶれることがあるかもしれない。人々はその時絶望します。諦めます。もうこの人はダメだろう、ここまで落ちぶれてしまった、ね、さっき臭い人の話が出てきましたけれども、こんなに臭かったらもうちょっと救われないだろう、ちょっとこんなもう死んでるような人とは関わり合いたくない。人々は 自分がそういうふうにですね、霊的に眠って落ち込んでいるような人生でなくとも、あるいはそういう人に対しての差し伸べる愛というものはもともとないもの、もうその人を諦めて、そして嘆き悲しむようなそういう愛がない者たちです。でしかしですね、主はそういう人さえも諦めないお方です。私の本当に生徒たちと関わって、トラブルを起こす生徒と関わって、もううんってなる時は幾度もありますけれども、でも本当に主は徹底的に私が思っているよりはるか上の忍耐、はるか上の愛、はるかに勝る愛をお持ちの方、私が諦めても主は絶対諦めない。私が投げ出したいと思っても、でも主がその人を投げ出さないから、どうしても関わらざるを得なくなってしまって、で結局はですね、まあ、その過ちに陥っている人や死んでいるような人ものところに行って御言葉を授けたり祈ったり、でそうこうしているうちに主が引き戻してくださるんです。これはもう人間技ではないんです。何もここでもパウロに超自然的な、なんか神がかり的な力がパウロにあるから、だからパウロさんにお願いすれば生き返らせてもらえるという話ではありません。パウロも皆さんと同じ人間です。皆さんと同じように超能力なんて持ってないです。ただ彼があたかも癒しの奇跡を行っているのは、主イエスキリストを信じる信仰によって人々が良くなっているのを見ている。ただパウロはその介在役に過ぎないわけですね。郵便配達人に過ぎない。皆さん自身が何か癒しのパワーがあって、それで人々を癒したり解放したり、そういうことができるわけではなく、皆さん自身は郵便配達人に過ぎないんです。パウロと一緒で、ただその人をイエス・キリストへと導く介在をすることはできても、でも癒しというそういう力はパウロにも皆さんにもありません。ただ皆さんにできることはイエス・キリストの名前を用いるだけ、イエス・キリストへと導くだけ、イエス・キリストの御言葉を伝えるだけです。神様はパウロを通してこのユテコという青年を憐れみをかけてくださいました。でそれで彼は生き返りました。生き返って、そしてまた上に上がっていって、そして彼らはパンを裂いて食べてから明け方まで長く話し合って、それからパウロたちは出発しました。ひとたびですね、死んでみるのもまたいいのかもしれません。これは何を物理的に死ぬということではなく、むしろ自らに徹底して絶望するのも、それまた良い体験です。それによって自分自身の弱さがさらけ出され、また自分には本当にイエス・キリストを通してでなければ何の力もないのだなということを悟る上では、本当にそれは素晴らしい体験です。そして自分自身の力がないということに気づき、自らに絶望し、そして主の憐れみによって、ただ主の一方的な憐れみによって救い出されたとき、真にこの交わりに入ることができるようになるんです。ユテコはそれ以前はパウロの話を聞いても本当つまんない、何長話してるんだろうこの人、眠いなっていうことで、まあ、こっくりこっくりして、そして寝てしまいましたけれども、しかし彼はこの経験を通して、ね、再び命を得て、そして真にこのパウロの良さ、交わりの良さ、交わりの時間は本当に寝ている場合じゃないほど楽しく麗しい時だ。パウロの口から語られるこの御言葉のメッセージは、どんなにか人を生かし、どんなに素晴らしいものであるかをこの時悟ることができるようになりました。そして彼らは明け方まで長く話し合って、 で、そして出発し、そしてこのトロアスに残った人々はこの生き返った青年を家に連れて行って一方ならず慰められました。本当に命の務めをしているとですね、人が立ち返って良くなっていく有様を見ていると本当にやめられないんですよ。で、宣教師は、もうやめられなくなるっていう話ありますね。命の務めをしていれば、
古事記3日やめられない、宣教師3日もやめられない
古事記と宣教師は3日やればやめられなくなるですね。そうです、命の務めはやめられないんです。実際にイエス・キリストのこの御言葉を伝えていくところには力があって、本当に人をもうこの人は立ち直らないんだろうという人が立ち直って命を得て、でこのユテコのように落ちて死んでしまったような人でもよみがえる交わりのこの場、霊的な高みから落ちてしまって死んでしまったかのような人でも復活して、そして再び交わりへと戻されて、このパンを裂いて食べる交わり、イエス・キリストの交わりのうちに再び入れられる、これはやめられないんです。そしてこの交わりの場に入ってしまって、そしてその交わりの麗しさを堪能してしまったら、もうやめられなくなってしまうんです。第一テサロニケの5章を開きたいと思います。第一テサロニケの5章、まず1節から8節まで。兄弟たち、それらがいつなのか、またどういう時かについては、あなた方は私たちに書いてもらう必要がありません。主の日が夜中の盗人のように来るということは、あなた方自身がよく承知しているからです。まずですね、ここは、それがいつなのか、これはキリストが再臨される日のことです。キリストが再臨される日がいつなのかと問う人はおりますし、また神学的にいろんな説が出てきておりますけれども、しかし私たちはそれを知る必要はありません。それはただ私たちに勧められているのは、主の日が夜中の盗人のように来るということがまず知っている。それは要するに、人々がとっても意外な時、みんなが眠っているような、そういう時に盗人が来るかのように主は来られるから。3節以降、人々が平和だ安全だと言っているそのような時に、突如として滅びが彼らに襲いかかります。ちょうど妊婦に生みの苦しみが望むようなもので、それを逃れることは決してできません。しかし兄弟たち、あなた方は暗闇の中にはいないのですから、その日が盗人のようにあなた方を襲うことはありません。あなた方は皆光の子供、昼の子供だからです。私たちは夜や暗闇のものではありません。ですから他の人々のように眠っていないで、目を覚まして慎み深くしていましょう。眠る者は夜眠り、酔う者は夜酔うからです。しかし私たちは昼のものなので、信仰と愛を胸当てとしてつけ、救いの望みを兜としてかぶって慎み深くしていましょう。アーメン。皆さんはイエス・キリストに属している限り昼の子供、神の子たちです。ですから主の日が来るときに盗人のように来て、そして突然滅びを刈り取るような、そういうそっちの方に属する者たちではありません。ただ私たちに対して戒められているのは、他の人々のように眠っていないで、目を覚まして慎み深くしていましょうということです。私たちが主の再臨はまだだ、昨日も今日も何の変わりもない、明日も全く同じだと思って、まあ、普通は生活しておりますけれども、しかし 主がいつ来られてもいいように、いつも主に喜ばれることをしていれば、その日その時は別に何の恐ろしさもありません。私たちは昼の者らしく信仰と愛を日々胸当てとしてつけているべきです。また救いの望みを兜としてかぶって慎み深くしていましょうと勧められております。私たちがいつでも信仰を胸当てとして心の内を信仰によってガードしているのであれば、突如としたその災いなどによって心を刺されるそのダメージを軽減 してくれますし、また救いの望みの兜、ね、エペソ書にも出てきましたね、救いの兜です。私たちの頭、思いですね、考え、それらをもうキリストイエスによって救われているというその救いの上に立っていてください。私はもしかして救われていないんじゃないか、命の書に書き記されていないんじゃないかって、そういう疑いが頭に入れられた時、どうぞ再び救いの望みの兜でガードしてください。皆さん救われてますか？永遠の命実は持ってないんじゃないの皆さん。ああ、その手は通じませんね。これでですね、もしかして私そうなのかなってざわざわってした方は要注意です。
いやです
イエス・キリストにあって皆さんは救われています。皆さんイエス・キリストの救いが 100% 完全であると信じてますか？
アーメン。
そうです、 100% イエス様の救いが完全です。どうかここに戻ってください。悪い奴が皆さんの頭の中に、そんなの嘘っぱちだよとかそんなこと言われても、いや聖書に書いてある、これを持ち出してください。イエス様が私のことを決して見放さず見捨てないと言われた御言葉を持ち出してください。そうすれば皆さんの思いも頭も胸も心もガードできます。どうか目を覚まして、この信仰の武具をいつも身につけていてください。そしてたとえ兄弟姉妹の中で交わりの場から落ちて、そして死んでいるような兄弟姉妹がいても、イエス・キリストにあって望みを捨てないでください。彼らは引き戻して、そして再び交わりのこのイエス・キリストという体を先与えるパンを裂いて、そしてまたこのブドウの杯を飲むこの聖餐の交わりと引き入れて、そして再びもはや以前よりもはるかに優れた兄弟姉妹として引き入れる、そういう皆さんでありますように。それでこそ皆さん働き人となることができます。どうかこの暗闇と言われている時代において、イエス・キリストの信仰をしっかりと握って、そして信仰の武具でしっかりと救いの望みで頭をガードし、正義の胸当てで胸をガードして、そしてどんな攻撃にも屈しない皆さんでありますように。イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。お祈りします。愛するイエス様、この暗闇の時代において私たちは光の子としていつでも目を覚まして、信仰の武具を身につけて、そしていかなる攻撃をも受け付けないように常に目を覚ましてガードし続けていることができますように。そしてまた言うてこのように、たとえ信仰のこの交わりの高みから落ちてしまって死んでしまったようなものであったとしても、あなたは恵み深いお方、憐れみをかけてくださるお方として、そこから引き上げてくださり、そしてよみがえらせてくださり、以前よりもはるかに優れた命として再び私たちはその兄弟姉妹たちを得ることができることを感謝いたします。また私たち自身も本当に以前の状態から、主よあなたが拾ってくださり、よみがえらせてください、とこしえの命へと導いてください、以前よりはるかに優れたこの人生を今歩ませていただいているこの恵みをありがとうございます。 どうか私たちがそこから再び落ちたりすることがないように常に目を覚まさせていてください。また主よ、私たち自身もパウロのように本当に落ちてしまった兄弟姉妹のところに行って、そして彼らをイエス・キリストの名のもとに導き返すことができる働き人としてますます私たちを整えてください。今日のこの御言葉を感謝して、私たちの尊き主愛するイエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。